この番組はメタングフがお送りいたします。はい、どうもメタングフ122回目です。次回で123回目ですね。123。今回ですね、まあ CD レビューです。なので今回はちょっと短めかなと思います。というわけで、早速ですが始めていきましょう。メタングフ122回目、始まります。はい、どうも、122回目です。今回レビューする CD はですね、こちら、世界の終わりの、メジャーデビュー、した後ですね、ファーストアルバムですね。一応セカンドアルバムですけどね、インディーズ時代に1枚、アースというアルバムを出しますから。まあ、セカンドですけど、まあ、メジャーファーストというアルバムですね、エンターテインメント。このアルバムもですね、まあ、結構珍しいのがカップリング曲とかも全部入ってるんですね。というのも、まあ、いつまで出したのかな。インディーズ時代に出したアルバム、アース、それ以降のシングルに収録されている曲すべて収録されています。天使と悪魔、まあ、これはまあ、天使と悪魔ファンタジーは一応両 A 面シングルでしたし、で、祈りですね。祈りは、これはトリプル A 面だったので、まあ、全部入ってます。不死鳥、なんだっけ、あ、違う、ん？花鳥風月、不死鳥、デバイニゴールとか。で、次なんか、あ、そうだ、スターライトパレードか。スターライトパレードのカップリング、夢も入ってますね。で、つい最近リリースして、結構ですね、今までのセカオワに比べたら結構売れていた、眠り姫のカップリング曲である生物学的幻想曲も入ってます。まあ眠り姫自体も入ってますけども。でこのエンターテインメント、収録曲数は16曲となっております。でそのうちシングル曲が、シングルに収録されていた曲が、1,2,3,4,5,6,7,8,9、16曲中、9曲ですね。なのでまあアルバム曲数は一応7曲ですけども、1曲、インストでもありますし、なんかあの曲ではないんですよね。あの SE みたいな感じで、それはまあ1曲目のThe Entrance なんですけども、まあ足音が聞こえて、遊園地のような音が聞こえてですね。で扉が開く音かな、閉まる音かな、開いて閉まる音か、というですね。なのでそうですね。でこのエンターテインメント、総評と言いますかね、大雑把な感想といたしましては、アースほどの衝撃はなかったんですよね。あのアースが、世界の終わりとして初めての、CDリリースということもあって、結構ですね、衝撃的だったんですよ。虹色の戦争だとか、幻の命だとか。PV では作られていないですけども、結構自分が好きなのは世界平和とかですね。で、ちなみにこのエンターテインメント、初回版をですね、友人が買ったので、その初回版を借りているというわけなんですけども、初回版に収録されている、去年の11月22日に行われた日本武道館公演が全て、収録されている DVD がついてきているんですけども、その中でですね、ちなみにこのエンターテインメントで初めて音源化されたのが入ってるんですよね。なんか、ツナイト、ラブザウォーズ、かな、そうですね。で、この曲、ちなみにこのライブ DVD 一応見ました。セカは初めてのライブ DVD なんですけども、まあ武道館ということもあるんでしょうけども、結構演出がですね、映像と言いますか、なんつうかな、大味な演出でしたね。自分が知ってる限りではなんかミスチルのライブっぽい演出が結構あったんですよね。なんつうか、なんだろうな、ああいう演出ってなんて言ったらいいんだろう。結構、ミッシェルの演出となんか似ているところありましたね。まあレーザーとか結構使ってましたけども、今回のセカオワのライブでは。 どこで使ったっけ、ファンタジーあたりで使ったっけ、なんかこうそういうポップ要素のある曲で使った気がします。夢かな。まあ CD の方で戻りましょう。まず1曲目のユニトラスはさっき言ったな。で、ファンタジーで、4曲目のイリュージョンが初めてか。で、7曲目のラブ・ザ・ウォーズ。ちなみにウォーズは WARZ って書いてますね。あれ、ワルツってどう書くっけ？あれ、ワルツってどう書くっけ？ちょっと。これ、ワルツじゃないと俺が訂正したらなんか、あ、違うか。あれ、ワルツってどう書くっけ、いや、変化。ああ、違う。全然違う。ワルツあれですね。WALTZ か。ですね。ワルツを踊れってどう書くっけ、あの、くるりのアルバムですけども。あれ、ワルツを踊れってどう書きましたっけ。まあ、かなりなんか、あ、タンズ・ワルザ。いいのかな、これ。いや、知らんけど。よし。ちょっと話がそれましたけども。ワーズ、そうですね。そうだ。大雑把な感想を言ってなかったな。大雑把な感想といたしましては、アースほどの衝撃がなかったですね。まあ、そのうちの、今回の16曲のうち9曲か ?9 曲知っている曲だったからっていうのはあるんでしょうけども、あ、ちなみに自分今までの新曲全部聴いてます。レンタルしました。で、シングルで結構聴いているというのもあるんでしょうけども、なんか、シングルの時以上の、なんていうのかな、評価が上がらなかったんですよね。シングル全部詰め込んで、他に、新しく作った曲を入れただけなアルバムになってるんじゃないかなとは思いましたね。なんか、セカオワらしくないと言いますかね。なんつうかな、アースの時の衝撃が結構でかかったので、それを超えられなかったっていうだけかもしれませんけどもね。例えば、祈りだったらですね、確か、花鳥風月、そうだ、花鳥風月、不死鳥、ネバイニングワールドという曲順なんですけども、ネバイニングワールドで結構締めっぽい曲なんですよ。締めっぽいって言いますか、終わりっぽい曲。なので、祈りの方でも最後の曲に載ってたんでしょうけども、そういうような曲が8曲目という結構中途半端なところに、ちょうど真ん中ですね、に置かれているためか、なんつうかね、ネバーエンディングワールドが持っているメッセージ性が結構薄れているんじゃないかなと思いましたね。そうですね。他にもスターライトパレードって結構なんか初めにおいたら結構良かったですね。ライブの方も、実質的な1曲目がスターライトパレードですし。いや、でも本当にその曲自体が嫌いってわけじゃないんですよ。結構トナイトとか好きでしたしね。トナイトとか、ラブ・ザ・ウォーズとか。他には、ファイト・ミュージック結構好きだったな。ファイト・ミュージック結構アッパーチューンでしたね。セカオワのアッパーチューンの中でも結構なんか、よりポップらしいと言いますかね。自分最近のセカオワあんまり好きじゃなかったりするんですよね。最近のセカオワって言っても、まだ結成して5年も経ってないですけども、確か。自分的には世界平和とかそういう曲の方が好きなんですよ。世界平和とか幻の道だとか、まあ虹色の戦争好きですけども、ね。そうですね。なので自分は眠り姫はあんまり好きじゃなかったりはします。セカオワにしてはポップすぎると言いますかね。まあああいうポップ要素も結構強いところがですね、セカオワの魅力だと思っているんですけども、ちょっとポップすぎる曲でしたね。眠り姫は。で、その眠り姫で、ちょっと、アースの アースで、セカワを好きになった人がちょっと離れていったと思うんですよ。そのような人を引き戻せる曲が今回入ってたかといったら、ラブゾードもちょっと違ったしな、結構期待してたんですけども、いや好きでしたけども、そのアースで好きになった人を呼び戻せるような曲だったかって言われたら結構微妙だったんですよね。深い森が近いかな、深い森が近いかなと思ったりはしますね。まあそういう風に最近のセカオバーと言いますか、眠り姫あたりで好きになった人、眠り姫とかスターライトパレードとかで好きになった人は結構このアルバムに満足しているんじゃないかなと思ったりはしますね。まあ、もちろんアースの時に知った人も、まあ、うん、このアルバム好きな人もいるでしょうけどもね、もちろん。自分としては、そうですね、もうちょっとドス黒いような曲、世界平和並みの、ね、曲を作って入れてもよかったんじゃないかなと思ったりはしますね。あと長いですね。70分ありますから。で、その70分を退屈させない聞かせ方っていうのもあると思うんですよ。例えば、ミシェルのアルバムって結構長いんですよ。だいたい60分超え。センスは60、あれ何分だっけ？ 3 分か。だったかな？ミシェルって結構一曲一曲が結構長かったりするので、そうですね、結構長かったりするんですよ。この前出た祈りエンドオブザデイ、ピーシーズの3曲で15分超えしてますからね。そういう風にミシェルって結構1曲はだいたい5分とかそういうことが多かったりするので長いんですけども、結構あっさり聞けるんですよ。まあ時間的にあっさりしてないんですけども、なんていうかな、ミシェルは本当に飽きない聞かせ方ができるんですよね。まあそれはもちろんキャリアもあるんでしょうけども、そこら辺をもうちょっとセカオは頑張ってくれたらなと思ったりはしましたね。あとなんかアルバム全体のメッセージ性が、本当にシングルが持つような、持つメッセージ性がですね、薄かったなと思ったりはしましたね。例えばですね、ファンタジーは、そのライブ、ファンタジーを聴いているライブのことを指してるんですよ。なんつうかな、今日は幻想的な世界で連れて行ってあげるだとかですね、レッツシンガーソン、いや違う、レッツシンガーの、これ歌っちゃいけない。まあそういう風にですね、結構、ライブのことを指している曲なんですけども、その曲、そういうようなライブのことを指している曲が、実は、10曲目、トゥナイトですね、もう同じような意味だったりするんですよね。まあトゥナイト自体は、先ほど言った日本武道館公演のですね、ことを指していたりもするんですよ。指していると言いますか、この武道館公演の日のために作られた曲なんですけどね、この曲は。そのせいか、なんかダブってないという感じもしましたしね。もうちょっとメッセージを持たせるような作り方できたんじゃないかなと思ったりはしましたね。アルバム自体の評価としては結構低めだったりはします。いや、嫌いじゃないんですけどね。嫌いじゃないんですけども。一応言っとかないとね。曲単体としては結構好きだったりはしますよ。ラブザウォーズとか。でも、ツナイトは、日本武道館バージョンの方が好きだったかもしれませんね。セカワの曲自体は結構あっさりめな曲でしたしね。武道館公演の方は。まあ、そんな風にですね、エンターテインメント。今までのシングルを例えば買ってなかったり、まだ買えてないという方は、エンターテインメント買ったらおまけがついてくるって考えた。ひでえ方だな。ひでえ方ですけども、まあ個人的には祈りとかはですね、祈り自体を借りたり買ったりしていただければいいかなと思ったりしますね。祈りはシングルにしては結構良かったと思いますよ。完成度が。まあその風にですね、結構、そのシングルで持つメッセージ性が結構、シングルの方では発揮されていると思うので、まあ気になる方はですね、ぜひシングルをですね、気になった曲があるシングルを買っていただければなと思ったりはしますね。全部聴いていた自分からしたらちょっと微妙でした。今回のアルバムは。珍しくメタングルの方でアルバムをこういう風にバッサリ切りましたけどね。いつもなんかイエスマンですからね、自分。いや、このアルバム良かったね。いや、これも良かった。これも良かったって言ってますからね。いや、全部否定はしたくないですよね。あんまり。でも、 セカは今まで結構聞いているからこそ、ね、批判できるということもあるんじゃないかなと思ったりはしますね。うん、結構自分が聴いてる、アーティストの曲って比較的批判しやすいですよね。その人がそのバンドを分かっているからこそ、ピローズのトライアルも結構、トライアルはどうだったかな、俺批判したっけ、もうちょっとどうにかならなかったのかなと思ったりしますよね。トライアル曲自体は結構好きなんですけども、あれもどうしてもオーパスだとかのクオリティにはならなかったただと思ったりしますね。うん。まあ、そんな風で、終わりますけども。そうですね。あ、そうだ、今週生放送あります。何を話そうかなと思ったりします。近いうちですね、あ、でもそうか、出費がかさむな。出費がかさむので、ちょっとなんとも言えませんけども、余裕が取れ次第ですね。カプセルを買いたいと思います。カプセル、わからない方は、まあ、いるだろうな。Perfume の音楽を手掛けている中田康隆という方が、あれ、なんて言ったらいいのかな。在籍している。まあ、中田康隆のユニットなんですよね。カプセル。カプセルって結構初期と、現在の音楽性ってかなり違うんですよ。今の、なんとかな、音楽性は、とても Perfume に近いんですよね。ああいう風な、なんつかな。Perfume の初期のような、ゲームとか、あっこら辺のですね、曲調に近かったりしますね。でも、初期の方は、あ、でも自分は、ハイカラガールだっけ、あれ。補足です。ハイカラガールと言いましたけども、ハイカラガールのアルバム名ですね。自分が言っていた曲はサムライロジックです。1曲目ですね。サムライロジック。この曲は結構8ビット音楽と言いますかね。ゲーム音楽、昔のファミコンサウンドを結構使っていたので好きでした。まあ、この曲が気になったので借りたいなと思っているわけです。補足おります。初期の方のアルバムの1曲だけを聴いているので、そのアルバム自体がどうかはわかりませんけども、結構、8ビット音楽と言いますかね。ああいうゲーム音楽っぽい、曲を作ってるんですよね、初期の方。なので自分そこら辺のアルバムを優先的に借りたいなと思ってるわけですよ。まあそういう風にですね、カプセルを借りて、他には、ああ、どうだな。まあ直接借りていきたいと思いますけども、これは余裕ができたらですね。とりあえず自分は、一番近いのはメタルギアソリッドの、25周年のサウンドトラックが、近々届くっぽいので、それを買って、あとは8月中に、アンドロップとサカナクションのシングルが出るので、それを買って、9月になったら空想委員会のミニアルバムとシングルが発売決定したので、この前、それを買って、で、10月にはアヌビスの HD 版と、アヌビスのサウンドトラック、リミックスか、あれ。リミックス CD を買って、それまでにはなんか他のやつの発売が決定してるだろうから、それを買ってという。結構、ね、年末あたりまで、あ、ちなみに12月あたりにはブラックオプス2を買いますけども、まあそういう風にですね、結構、出費が詰まっております。まあ、食費を削るだけですけどね。まあそんな感じで。メタグ122回目終わります。次回は何を話そうかなと思って、んですけども、まあ何かしら、それまでにはネタを仕入れておきます。うん、はい。あ、そうだ。10月あれ、南家の10巻が届くわ。まあそんな風に、いろいろとネタはね、尽きないと思いますので、はい。というわけで、122回目終わります。それでは大変でした。また来週、生放送ありますよ。